私は上村勇。今から20年前、アメリカに留学中だった私は、ある田舎町の教会に出席していた。その教会には、日本人を許せないという元軍人のロジャー・スミスがいた。ある日のこと、私は何気なく手にした雑誌の一枚の写真に釘付けになった。これは、一人のアメリカ人パイロットが目隠しをされ、日本の軍人に両側から押さえられていた。写真の見出しには、ロジャー・スミス中尉、捕虜となり護送されるとある。私は心臓が止まりそうになった。
これがあのロジャーなのか。
大柄な体格は今と変わらないが、目隠しをされ両腕をつかまれているその姿は、まるで犯罪者だった。彼はこの後、日本の拘置所で虐待を受け、ボロボロになって帰国したのだ。その時、それまで人ごとのように思っていたロジャーの苦しみが、じわじわと私に迫ってきた。と同時に、目を合わせてくれない、話しかけてくれないという私のつぶやきなど、些細なことに思えてきたのだった。こうしてアメリカに来て3年が過ぎた。私は大学で研究を続けることにしていたので、かねて婚約中だった女性を日本から呼び寄せ、結婚式を挙げることになった。教会の人たちも意外にも快く準備を手伝ってくれた。
イサム、タキシードは僕のを使うといい。手丈も同じくらいだし。花嫁のブーケはサンディが作ってくれるし、パーティーのケーキはミセスピーチに頼んでおいたよ。
ありがとう、マイケル。みんなにも本当にお世話になってしまって。
水臭いな。新しいクリスチャンホームが生まれるんだ。みんな喜んでるよ。
僕は日本人でも、ロジャーのことか。
彼のことは君が気にする必要はないよ。確かにロジャーにとっては辛い体験だったろうけど、それとこれとは別だからね。
そうかな。
それより君のフィアンセはいつこっちへ来るんだ？君たちの家族も来るんだろ？
いや、彼女だけだ。
両親は来ないのか？じゃあ誰が父親役をやるんだ？
ああ、それはまだ考えてないんだよ。
結婚式では、父親が花嫁の手を取ってバージンロードを進んでいくのが普通だった。だが、その時の私には、日本から家族を呼び寄せる経済的な余裕はなかった。
そうか。まあ、なんとかなるさ。花嫁さんいればね。
ロジャー・スミスが私のもとに突然やってきたのは、結婚式の数日前のことだった。
ミスター・ウェムラ、あなたのフィアンセの両親は来ないと聞いたのだが。
ええ。
では、誰が花嫁の手を取って歩くんですか？
誰もいません。父親役はなしでやろうと思っています。
もし、君さえ良ければ、私がその役をさせてもらえないだろうか。
私は耳を疑った。ロジャーが私を訪ねてきただけでも十分驚きなのに、その上彼は私の結婚式で花嫁の父親役をしたいという。私は動揺した。
どうだろう。ぜひ私にさせてもらえないだろうか。
どういうつもりなんだろう。
あの写真を見て以来、私はロジャーがどんなに日本人を憎んでいるか、十分ではないながらも理解しているつもりだった。それだけに、彼の申し出を素直に受けていいものかどうか、彼の真意を測りかねていた。
え？ ロジャーが父親役を？まさか。
本当なんだ。昨日僕のところに来てそう言った。
でも彼の日本人に対する気持ちはこの教会の人ならみんな知っている。信じられないよ。
僕も信じられなかったけど、断る理由もないし、結局お願いすることにしたよ。
大丈夫かな？
何が？
いや、考えすぎかもしれないけど、結婚式で何か、その、変なことを。
いやー、まさか。
そうは言ったものの、ロジャーが何を考えているのかわからなかったのは事実だった。落ち着かない気持ちのまま、式の日がやってきた。私は、無事に式が済むことを祈りながら、一番前の列で花嫁の入場を待っていた。
これより、イサム・ウエムラとヒロコ・高山の結婚式を行います。花嫁入場。
ウェディングドレス姿の花嫁と彼女の手を取ったロジャーがゆっくりとバージンロードを進んできた。その時だった。
ロジャーさん。
私は彼の顔を見てハッとした。ロジャーは大粒の涙を流して泣いていたのだ。それを見た教会の人たちも泣いていた。私の頭の中であの雑誌の目隠しをされた犯罪者のような写真の彼と、今溢れる涙を拭いもせずに花嫁の手を取って歩く彼とが重なった。
今この二人は神様と皆さんの前で誓約を交わし夫婦となりました。夫婦にとって大切なものは何でしょう。それは愛し合うこと、そして許し合うことです。皆さんは当たり前のことだと思われるでしょう。教会でも講談からこのことが語られない日はありません。しかし考えてみると、私たちはしばしば相手を愛せない、許せない自分を見出します。皆さん、愛するということは簡単なことではありません。クリスチャンだからといって、簡単に人を愛せるのではありません。むしろクリスチャンだからこそ愛することのできない自分、人を許せない自分を見出し苦しむのです。そして自分の無力さ、罪深さに思い悩みます。しかし私たちはそこで絶望するのではありません。その時こそ、こんな自分を愛し、こんな自分を許すために十字架で血を流された主イエス・キリストを思い出すのです。私にはできません。しかしあなたならできます。主を助けてください。そう告白するときに、この神様の大きな憐れみの愛が私たちを覆ってくださるのです。今この人を生涯愛するべき伴侶として、神様が備えてくださったことをしっかりと心に留め、本当に祝福された家庭を築いていただきたいと思います。さて、聖書の中には夫婦について書いてある。
あのロジャーの涙を見た瞬間、私は、ああそうだったのかと思った。いや、私だけではない。そこにいた誰もが感じたのだ。ロジャーにとってやっとこれで戦争が終わったのだ。若い頃からクリスチャンだった彼にとって、愛と憎しみの狭間で生きてきたこの年月は、なんと長かったことだろう。とりわけ、私の妻の手を取るまでに、彼はどれほど悩み、苦しんだことだろう。私が目の前に現れた日以来、彼は絶えず、万事の敵を愛したという神様の声と葛藤していたに違いない。自分をあれほどひどい目に遭わせた日本人の一人である私を、許そうと思っても許せない。愛そうと思ってもどうしても愛せない。神様は、この葛藤の果てに、彼がそんな自分の弱さを素直に認めたときに、 父親役になる決心をさせてくださったのだろう。彼の涙は、その葛藤の実なのだ。そしてその時、私とロジャーの間に、初めて平和が生まれたのだ。神様が、あのイエス・キリストの十字架のもとでのみ、作り出してくださる平和が。平和。この愛と安らぎに満ちた言葉を、口で言うのは簡単だし、表向きの平和を作ることはたやすいことかもしれない。しかし、本当の心の平和は、それを作り出すことができない自分、罪ある自分を神様の前にありのままに認めることから始まるのだ。戦後50年の今年、今なお戦争の傷跡に苦しんでいる人が世界中にどれだけいるだろう。そして、その傷が本当に癒されるまで、あとどのくらいかかるのだろう。窓から8月の青い空を見上げながら、私はそんなことを考えている。